聖書を読みします。出エジプト記2章1節から4節。さてレビの家のある人がレビ人の娘を妻に迎えた。彼女は身ごもって男の子を産み、その子が可愛いのを見て3ヶ月間その子を隠しておいた。しかしそれ以上隠しきれなくなり、その子のためにパピルスのカゴを取り、それに歴性と樹脂を塗ってその子を中に入れ、ナイル川の岸の葦の茂みの中に置いた。その子の姉はその子がどうなるかと思って離れたところに立っていた。今日から出エジプト記というところを見ていきます。この前創世記の最後でヤコブの家族がみんなエジプトに行ったというお話を見ました。で、ヤコブの家族はみんなエジプトで生活したんですけども、随分と時間が経ってヨセフのことを知らない王様がエジプトに誕生したんですね。で、このエジプトの王はイスラエルの人を見て心配になりました。どうしてかというと、どんどん増えていくから、イスラエル人が。それで、このままではこの国が危ないと。じゃあこうしよう、イスラエル人を奴隷にしよう。で、彼らに本当に大変な仕事を与えて、畑仕事とかレンガ作りとか与えて苦しめようというふうに し始めたんですね。もうイスラエルの人たちは何か悪いことをしたわけではありませんでした。でも突然こんな苦しい状態に置かれたんですね。で、こういうことがあるということなんです。信じていてもこういう、どうしてこういうことがという苦しいことがあるということなんですね。で、出エジプト記はここから始まります。じゃあ次お願いします。さあ、それで、王様はこういう命令を出しました。イスラエル人がこれ以上増えないように、イスラエル人の赤ちゃんのお世話をする助産婦に言いました。生まれた人が男の子なら全部殺しなさい、女の子だけ生かしておきなさいって言ったんですね。ところがこのイスラエル人の赤ちゃんの世話をするシフラとプアという人たちは王様に従いませんでした。どうしてかというと、神様に従うのが一番大事だから。王様がいくら何かを言っても、神様がそんな生まれた赤ちゃんを殺すなんて、それは神様の前ではしてはいけないと考えてました。ですから王様に従わなかったんですね。神様に従うのが大事だと考えてました。それでイスラエル人はどんどんどんどん増えていたんですね。じゃあ次お願いします。それで王様は今度は、じゃあ生まれたものは全部イスラエルのナイルの川、ナイル川に投げ込みなさいっていう、あの男の子は投げ込みなさいっていう命令を出しました。さあ、あるイスラエルの家に、男の子が生まれたんですね。で、お母さんは本当はここに投げ込まなければならないんだけども、とてもとてもできないと。で、隠して育てておいたんです。でも3ヶ月間経って、もうこれ以上はもう隠しておけないと思って、パピルスのカゴを作って、この中に赤ちゃんを入れて、ただナイル川に投げ込むのではなくて、ここに浮かばせて、そしてなんとか命が助かるようにとしました。で、その子にはお姉さんがいたんですね。で、お姉さんはこのカゴがどうなるかって見ていたんです。これ実は後からモーセという人になる人なんですね。で、どうなるかなって見ていただこっちをお願いします。そこにエジプトの王様の娘がやってきました。で、水浴びをしにやってきて、あら、何かしらこのカゴはと思ってカゴを開けたら赤ちゃんが入ってたんですね。しかも見た時に、あ、これはイスラエル人の子だって分かりました。でもかわいそうだなって思ったんです。さあ、するとこのお姉さん、女の子がやってきていました。もしもし、もしお乳をあげる人が必要でしたら私が呼んできましょうかって言ったんですね。そしたらこの人は、あ、じゃあそうしておくれって言いました。じゃあこの人は誰を連れてきたと思います？お乳を飲ませる人として。それはこの人のお母さんを連れてきたんですね。じゃあ次お願いします。で、エジプトのこの王様の娘は、じゃあこの私が川で拾った子供をどうか育ててください、お金も払いますから、ね、お乳を飲ませて育ててくださいって預けたんです。この人はお母さんなんですね、本当のこの子供のですね。で、これお姉さん、やったーってこう喜んでいます。そして、実はというか、この人が、まあ、拾ったお母さんですね。で、この人がこの子の名前をモーセとつけました。水の中から引き出したという意味でこの人がつけたんです、モーセ。そして、このお母、本当のお母さんは大きくなるまでモーセを育てました。そして大きくなった時に このエジプトの王の娘にのところに連れて行ったんです。そしてモーセは大きくなってからそこでエジプトのいろんな勉強をしました。たくさんいろんなことを学びました。そしてこれから神様のために働く人になっていくっていうことなんですね。今日はモーセの誕生ということなんです。じゃあ最後まとめをしたいと思います。はい、これ最初に見た絵です。出エジプト記は最初苦しみから始まりました。もうどうしてこんなことが、どうして神様こんな苦しい状態に私たちを置くんですかっていうようなことでした。でも神様はこれを見ていなかったわけではないんです。神様は知っていました。ですから神様は不思議な方法でモーセを誕生させました。そしてこれからイスラエルの人たちをこのモーセを通して導いていかれるんですね。ですから上をお願いします。ですから実は最初の時から神様は共にいました。神様は全部見ていたんです。そして助けるためにモーセを誕生させました。私たちもいろいろ苦しい時があるかと思います。どうして神様、私は神様を信じているのにこんなことばかりあるんですかっていうようなことがあるかもしれません。でも皆さん覚えていてください。神様はちゃんと見ています。神様は全部知っています。そして神様はちゃんと計画を持って、ちゃんと救うための方法を準備して導いてくださっています。私たちはどんな中にあっても神様はちゃんと私のことを見ていてくださるんだと。そして私を救うためのことを今日もちゃんと準備して導いてくださってるんだ。私たちはそのことを信じて神様に従っていきたいと思います。お願いします。神様、出エジプト記は大変な苦しみから始まりました。どうしてこんなことがと思われるような状況にありました。しかし神様は全てを見て知っておられて、そしてモーセを誕生させました。そしてこれからイスラエルを導いていかれます。どうぞ私たちも苦しい中にあるとき、神様がこのことも全部見て知っていてくださるということを見上げるものでありますように。そして私たちの思いを超えて神様が今日も働いてくださっているということを信じて、神様に従っていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書を読みいたします。創世記19章1節から22節。その2人の見つかりは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見ると立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて伏しをがんだ。そして言った、ご主人方、どうかこのしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った。いや、私たちは広場に泊まろう。しかしロトがしきりに勧めたので、彼らは彼のところに立ち寄り、家の中に入った。ロトは種なしパンを焼き、彼らのためにごちそうを作った。こうして彼らは食事をした。彼らが床に着かないうちに、その町の男たち、ソドムの男たちが、若い者から年寄りまで、その家を取り囲んだ。すべての人が町の隅々からやってきた。そしてロトに向かって叫んだ。今夜お前のところにやってきた、あの男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。ロトは戸口にいる彼らのところへ出て行き、自分の背後の戸を閉めた。そして言った、兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。お願いですから。私にはまだ男を知らない娘が二人います。娘たちをあなた方のところに連れてきますから、好きなようにしてください。けれども、あの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。しかし彼らは言った、引っ込んでいろ。そして言った。 こいつはよそ者のくせに裁きをするのか。さあお前をあいつらよりもひどい目に遭わせてやろう。彼らはロトの体に激しく迫り、戸を破ろうと近づいた。するとあの人たちが手を伸ばしてロトを自分たちのいる家の中に引き入れて戸を閉めた。家の戸口にいた者たちは小さい者から大きい者まで目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけようとする力もなえた。その人たちはロトに言った。他に誰かここに身内の者がいますか。あなたの婿やあなたの息子娘、またこの町にいる身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしています。彼らの叫びが主の前に大きいので、主はこの町を滅ぼそうと私たちを使わされたのです。そこでロトは出て行き、娘たちを妻にしていた婿たちに告げた。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは悪い冗談のように思われた。夜が明ける頃、御使いたちはロトをせき立てて言った。さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘を連れて行きなさい。そうでないとあなたはこの町の戸郷のために滅ぼし尽くされてしまいます。彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手をつかんだ。これは彼に対する主の憐れみによることである。その人たちは彼を連れ出し、町の外で一息つかせた。彼らを外に連れ出したとき、その一人が言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこにも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。そうでないと滅ぼされてしまうから。ロトは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんように。ご覧ください。このしもべはあなたのご厚意を受けました。そしてあなたは私に大きな恵みを施してくださり、私の命を生かしてくださいました。しかし、私は山にまで逃げることはできません。おそらく災いが追いついて私は死ぬでしょう。ご覧ください。あそこの町は逃れるのに近く、しかもあんなに小さい町です。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。その人は彼に言った。よろしい。私はこのことでもあなたの願いを受け入れ、あなたの言うあの町を滅ぼさない。急いであそこへ逃れなさい。あなたがあそこに着くまでは私は何もできないから。それゆえその町の名はツォアルと呼ばれた。お祈りをいたします。天にいます父なる神様、恵みによって新しい週が与えられ、こうしてその初めの日にまずあなたを礼拝して始めることができる幸いを感謝をいたします。あなたは私たちに信仰を与えてくださり、御子キリストの十字架を通して義と認めてくださり、あなたの子供たちとして今日も慈しんでくださっています。毎日の生活にはいろいろなことがありますけれども、それらも全部私たちをキリストに似るものへと清め作り変えてくださるための訓練であるという、私たちは聖書から教えられています。あなたがすべてのことを御手に収めてそのように導いてくださっていることを信じて感謝をいたします。今日もあなたが私たちを養ってくださるための御言葉に聞き、御前に成長する者たちとさせてください。御言葉を通してあなたの御心は何か、あなたに喜ばれることは何かをいよいよわきまえ知り、その道こそを踏み進むゆく者たちとしてください。そしてあなたの栄光を表し、あなたを永遠に喜ぶというあなたの民に備えられた道を行く者たちでありますように、この時を恵みの時としてあなたが望んでくださって一人一人に働いてくださいますようにお願いいたします。御前に出ているお一人お一人をこの礼拝を通してあなたがご祝福くださいますように、 病のうちにある方々に格別あなたからの励ましと支えがあるように導いてください。御言葉の時を御霊なる神様にお委ねして、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。創世記19章、この箇所を読むにあたって頭に入れておくべきことは、創世記の13章の話になります。13章ではアブラハムと甥のロトが所有物が多いために一緒に生活できなくなり、別れて生活することになったという話が書いてありました。あの時アブラハムはロトにどの地を取るか先に選ばせました。あの時ロトはどうしたでしょうか。13章の10節には、ロトが目を上げてみると、ヨルダンの低地全体は主がソドムとゴモラを滅ぼされる前だったので、ソアルに至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていたとありました。ロトはその素晴らしい土地を見て、じゃあそちらを選びますと言ったわけですね。年長者のアブラハムが先に選んでいいですよ、こうその権利を与えてくれたことに恐縮することもなく、ある意味で年若い者がずうずうしい対応を取りました。まあ、そこにロトの人となりがすでに現れていました。すなわち見えるところで判断する、目に親しいこの世のきらびやかさに惹かれていく、また自分の選択が他者にどのような不利益を与えるかということはあまり考えない、このような選択をしたロトはその後どうなったのかというのが、この19章に書かれているということになります。早速19章を見ていきます。一節で、二人の御使いは夕暮れにソドムに着きました。この御使いたちは前の章に記されていました通り、ソドムとゴモラが滅ぼし尽くされるべきかどうか最後の調査をするために使わされた御使いたちでした。するとソドムの門のところにロトが座っていました。門というのは当時人々が集まるところであり、社交場でした。そこで裁判が行われ、取引が行われる、まあ、言うならば町の生活の中心地でした。その中心地にロトがいました。時間が経過して彼はこの町の一員となり、市民権を得ていたということが伺えます。その彼がすぐに二人の旅人を家に迎え入れました。この点は前の章で見たアブラハムと似ていますね。ロトもこの時点では二人が見つかりであるとはまだ分かっていません。そういう意味でヘブル人への手紙13章2節、アブラハムの時も参照しましたが、ヘブル人への手紙13章2節の次の御言葉はロトにも当てはまると言えます。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることで、ある人たちは知らずに御使いたちをもてなしました。ロトは二人の御使いに、どうかこのしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりくださいと言いました。ところがどうでしょう、二人の御使いは、いや私たちは広場に泊まろうと言います。おやと思うわけですね。これどういうことなの。ある人はこれはロトをテストするためだったのではないかという人もいます。またある人は、ロトは言うならば、この後見ていくと明らかになる通り、ある意味で妥協した信仰者だったので、彼の家に泊まることを御使いは快く思わなかったのではないかと言います。しかし別の見方もあります。それは二人の御使いはこの町を調査するために来たのであり、この町の様子を夜に 広場に泊まることによってよく確かめようとしたというものです。ロトは自分の家に泊まるようにとしきりに勧めました。なぜしきりに勧めたかといえば、それは他の場所で夜を過ごすなんてことはもう危険極まりない、この町では。彼はそのことを承知していたから。しかも広場で一夜を過ごすなんてとんでもないことである、ただでは済まない、だから私の家に泊まってくださいと彼はしきりに勧めた。そして朝早く旅を続けてくださいと言ったのも、町の人々に気づかれないうちに彼らを送り出そうとしたロトの配慮の表れだったという見方です。そうであるかもしれません。いずれにせよ、こうして二人の御使いはロトの家に入り、ロトが振る舞ってくれた食事を一緒に食べました。ところがでした。早速この町の性質が現れてきました。4節では、彼らが床に着かないうちに町中の男たちがやってきてロトの家を取り囲みました。そしてロトに言いました。今夜お前のところにやってきたあの男たちを連れ出せ、彼らをよく知りたい。この知るという言葉、聖書の中では性的関係を持つ意味で使われているところがしばしばあります。アダムがエヴァを知ったというような言葉がそうです。つまりソドムの人たちは二人の旅人を性的に知りたい、つまり同性愛の対象にしようとしたと考えられます。そのためになんと若い者から年寄りまでこの場に来たと書かれています。すべての人が町の隅々からやってきたとも言われています。いかにソドムが異常に盗作した町であったかが伺えます。この要求に対してロトは外へ出て行き、人々がしようとしていることをやめさせようとしました。彼は後ろの戸を閉めて言いました。兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。ここで参考になるのはペテロの手紙第2の2章7節で、ロトが不道徳な者たちの芳醇な振る舞いによって悩まされていた正しい人と言われていることです。また次の8節ではこう言われています。この正しい人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたのです。新約聖書でもこのように言われている通り、ロトはソドムの悪の習慣と一体化せず、むしろそれに悩まされ心を痛めていたという意味で正しい人でした。ここでも町全体に逆らって悪いことはしないでと言っています。あなた方がしようとしていることは悪いことですと彼は断罪しています。非常にこの勇気ある姿とも言えます。さすがアブラハムとこれまで一緒に歩んできたロトであると思います。ところが続くところを読んでいきますと、この町で生活するうちにこの町の悪によって大きな影響を受けていた彼であったということがいろいろと現れてきます。以下4つの点に注目します。まず1つ目は8節です。彼はここでこう言いました。お願いですから、私にはまだ男を知らない娘が2人います。娘たちをあなた方のところに連れてきますから好きなようにしてください。けれどもあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。一読して一体これは何かという言葉です。果たしてこんな提案は神様の前に受け入れられるのだろうか。そんなことはありえないと読む誰もが思うことでしょう。 ロトとしてはなんとかこの状態を切り抜けるためにはこれしかないと考えたのだと思います。でもです、罪を犯させないために別の罪を持ってくるようでは何の意味もありません。もうそれでは罪の交換を行っているだけですね。ロトは一家の主として娘たちの安全、また家族の安全に当然努めるべきでした。彼は、まあ、先に申し上げた通り、このギリギリの状況ではもうこれ以外オプションはないと思ってこのように提案したのでしょう。でもです、祈りはどこに行ったのでしょうか。これしかない、それは人間の考えです。ここで祈りはどうしたのでしょうか。ここにソドムで暮らすうちにいろいろな点で妥協が生じ、神の基準からかけ離れたことを平気で言ってしまうようになっていたロトの姿が露呈されています。人々はこれを聞き入れず、ロトに激しく迫りました。そこで二人の御使いが手を伸ばしてロトを助け、家の中に引き入れました。戸口にいた者たちは目つぶしを食らって、その戸口を探せなくなりました。ロトはここでこの二人が特別な存在であると知ったことでしょう。とんでもない提案をしたロトでしたが、まずはこうして守られました。一つ目の点です。さて、これでソドムの裁きが決定したようです。アブラハムは前の章で10人の正しい人がいればこの町を許してくださるようにと祈り、主もそうしようと言われましたが、10人もいないということがはっきりしました。そこで御使いはロトに言います。12節と13節、他に誰かここに身内の者がいますか。あなたの婿やあなたの息子娘、またこの町にいる身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしています。彼らの叫びが主の前に大きいので、主はこの町を滅ぼそうと私たちを使わされたのです。御使いはロトだけではなく、ロトの家族も救い出そうとします。ロトに対する憐れみが示されています。そこで彼は出て行って娘たちを妻にしていた婿たちに言いました。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから、言うには言いました。でも彼の婿たちにはそれは悪い冗談にしか思われなかったとあります。ここに暗示されていることは何でしょうか。二つ目の点となりますが、それはロトはこのソドムで証しが全然できていなかったということではないでしょうか。この世の人は神の裁きが来るというような話をすればせせら笑うかもしれません。悪い冗談でしょと思うかもしれません。しかしロトが話している相手はロトの家族です。大事な娘との結婚を許した相手です。その人たちが裁きの話を聞いて冗談のようにしか思わなかったということは、ロトはこれまでその話をしてこなかったということなのでしょうか。信仰の話をしてこなかったのでしょうか。キリスト教の根本教理について話さなかったのでしょうか。普段からその話をしていればまた別の応答があったものと思われます。つまりロト自身、この町で生活するうちにある程度のこの善悪の基準というものはもちろん持っていたでしょうけれども、やがて神の裁きが来るという大切な光の下で生活する緊張感を失っており、また身内の者にもそれを伝えていなかったので、いざという時に このような対応しかしてもらえなかったということであったように思われます。3つ目は15節以降です。夜が明ける頃になりました。時間が経っています。御使いはロトをせき立てています。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘を連れて行きなさい。そうでないとあなたはこの町のトガのために滅ぼし尽くされてしまいます。このギリギリの状況でロトはどう応答したでしょうか。なんと16節に彼はためらっていたと記されます。もう間もなくこの町は滅ぼされます。なのになぜ彼はためらっていたのでしょうか。これはそれほど彼の心がソドムの町にしっかりとくっついており、この町を離れたくない、そしてこの町に未練があったということでしょう。このソドムの町はロトが選んだ町です。住みたいと思って住んだ町です。今や自分の生活の基盤がすべてここにあります。そういう町を彼は離れたくない、離れられないという気持ちでいたのです。ぐずぐずしていたら自分も裁かれるのにです。さすがにここまでくっついていたならもうアウトですね。何をこの場面においてやっているのかというこの状態です。すると御使いは彼と彼の妻と二人の娘の手を掴んで連れ出してくれました。これはただただ主の憐れみによることです。こうしてロトと家族は町の外で一息つくようにさせられました。その彼らに御使いがさらに言います。17節、命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこにも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。そうでないと滅ぼされてしまうから。ロトはこれを聞いてもグダグダ言っています。これが4つ目の点です。どうかそんなことになりませんようにと彼は言い、19節でまず恵みを受けたことを感謝します。ところが言います。私は山にまで逃げることはできません。おそらく災いが追いついて私は死ぬでしょう。これもまた一体どういう発言でしょうか。神様が全てを支配しておられるのであれば、ロトが従うならロトが山に着くまで神は守ってくださるはずではないでしょうか。ロトは代わりにあの小さな町に逃げさせてくださいと言い始めます。彼が願った町ツアリは22節の欄外の中を見ますと小さいという意味であることがわかります。彼も小さいではありませんかと言っています。また先に参照しました13章10節にはロトが低地の町を見渡したとき、主の園のようにまたエジプトの地のようによく潤っていたのはこのツアルに至るまでだったと。このツアルという町も上から見下ろしたときによく潤っていた土地、このツアルまでだったと言われています。つまりロトは山に住みたくなかったのではないか。都会志向の彼としては豊かな低地の町のどこかに住みたい。そんな町の中でツアルは一番小さい町です。小さければソドムのように裁かれるべき悪も大きくはなく、まだ安全ではないかと彼は考えた。そこであそこに逃げさせてくださいとこの場に及んでまだわがままを述べています。驚くべきことに御使いはこれをも受け入れます。もう一時の猶予もないからでしょう。議論しているような場合ではないからでしょう。憐れみを持ってよろしいと言い、あなたがあそこに着くまでは私は裁きは行わないと言ってくれました。こうしてロトがツアルに着いた後、 いよいよソドムとゴモラに対する裁きが下ることとなります。その場面は来週次の箇所で読みたいと思います。今日の箇所を読んで私たちが問われること、それは自分は果たしてこのロトに似ていることはないだろうかということではないでしょうか。ここにあるのはこの世の豊かさに心が惹かれてそちらに吸い寄せられていき、そこにあるさまざまな悪に心痛めつつもいつの間にかこの世から大きな影響を受け、大事な時に信仰の歩みができない人の姿ではないでしょうか。私たちは主を信じているならクリスチャンです。私たちの国籍は天にあります。やがて天で祝福に預かることを望み見て、私たちは今ここで信仰生活を送っています。しかし私たちはこの世の一部も手に入れたいと思うものです。天ではもちろん、この世でも多く持ちたい。この世の楽しみも知りたい。この世の祝福にも預かりたい。そうして目に見えるそちらの方の祝福に実は多くの時間心を奪われており、まだ大丈夫、これくらいまだ大丈夫と深入りしていくうちについにはそこから抜け出せない、そこから離れられないという状態になってしまいます。ですからこのような世の力を私たちは見くびってはならない。この世の力を私たちは警戒しなくてはとロトの姿を見て改めて思います。もちろん私たちはこの世で生活している限りこの世と関係を持ちます。またこの世において正当な楽しみを味わってよいのです。しかしそれは神様の御言葉に聞きそれに従うことを第一にするという条件のもとででなければなりません。神様の御言葉に聞くことを大事にし、神様に祈ることを大事にし、神様に従う生活を大事にするということがいくらかでも後回しになるようでは、何がその人にとっての神様なのかが分からなくなってしまいます。ここのロトの姿はどうだったでしょうか。彼には祈りが見られません。祈るべき時にその祈りが出てきていません。また御使いを通して主の言葉が与えられても従順に従うことをしません。いやそうではなくて私のこの考えをと言っています。ロトが御使いを通してどんなに驚くべき憐れみを受けたか、私たちはよく心に留める必要があると思います。順番に挙げれば、ロトが大変な提案をしてピンチに陥った時、御使いが彼を家の中へ引き入れてくれました。また御使いはロトの身内をも助けようとして連れ出すようにと言いました。また翌朝になってもまだグズグズしている彼に、早くこの町を出るようにとせき立てました。それでもなかなか動かない彼の手をつかみ、町の外へ連れ出してくれました。そして、一息ついた彼らに山へ逃げなさいと、行くべき道を示してくれました。そこでもまだわがままを言うロトに、よろしいと言って譲歩し、彼がツアーに着くまで待ちました。信じられないくらいの恵みによって支えられているロトなのに、もたもたしてすぐに従うという姿勢を見せません。あれやこれやいろんなことを言って結局素直に従いません。つまり真の経験さがありません。神との交わりに生きているものらしい姿がありません。むしろ裁かれるべき このように心も体も縛り付けられ、自分をもうコントロールできなくなってしまっている人の姿がここにあるのではないでしょうか。思い起こされる御言葉はローマ人の手紙12章1節から2節です。お読みします。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。自分自身のこの具体的な体、あるいは生活を神様に捧げるのが礼拝であると言われています。その礼拝の生活を第一とし、この世と調子を合わせる生き方をしないこと、むしろ神の御心を見分けてそれを選び取る歩みをすべきこと、この道こそを私たちは進むべきであるということを改めて思わされます。もう一つはヨハネの手紙第1、2章17節です。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。世と世の欲は過ぎ去ると言われています。やがて過ぎ去るこの世限りのことに心を用いすぎてはならないということです。それらはやがて滅び去るのです。私たちはその滅び去るもののために自分の貴重な時間とエネルギーの多くを捧げて献身するのでしょうか。そしてやがて虚しい結果を刈り取るのでしょうか。もうそれは裁かれますよと言われているのに、その場所からもう動けないというような状態になるのでしょうか。それともいつまでも続くもののために献身するのでしょうか。見えるところに従い世の繁栄を求めたロトの歩みはどうなったのか、どこへ行き着いたのか、来週の箇所で見ることになります。それを見るとき、神の約束の御言葉にこそ信頼し従ったアブラハムが逆になんと豊かなものを得ていったかということを思わされます。自分はどうであるかと点検し、もしロトに似ているところがあるなら正しい道に引き返すものでありたいと思います。この世に引きつけられそれを追い求めることが優先するなら、取り返しのつかない影響を受け最後は虚しく終わります。そうではなく、主の御言葉とその約束に信頼し、主に祈り、主との交わりの中で主に従う歩みをする者へ、そしてそういうものに備えられている真の祝福に預からせていただく者へと導かれてまいりたく思います。お祈りいたします。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。天の父なる神様、目に見えるところに従ってソドムを選んだロトが、どんな結果を刈り取ったのかということがこの19章にあります。完全にはその町の悪に同化していなくても、大きな影響をいつの間にか受けており、裁かれるべき町から離れることができないほどになっていました。どうかこの道を行くものとなりませんように、この世の栄華に心を惹かれて主に聞き主に従うことにを後回しにすることがありませんように、少しずつ妥協する道を進んで災いを刈り取ることがありませんよ。 主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさみ、具体的な生活をもって主を礼拝する生活をし、主が与えてくださるいつまでも続く永遠の幸いに生きるものであるように、この御言葉を通して正しい道を行く者へと私たちを励まし、また戒めを導きください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。